はい、ということで皆さんこんにちは、カラーデイズワーカーです。2011年8月30日火曜日、午後4時47分頃収録でございますけれどもですね、札幌に、戻ってまいりました。はい、だからなんだっていう話ですけど、札幌に、昨夜の9時、10分頃に、戻ってまいりました。いや、家に入った瞬間なんかね、むわって暑い空気が、熱風が来るのかなと思ったら、そうでもなくてですね、案外普通でしたね。ただ、違和感を覚えたのは家の匂い。あれ？うちってこんな匂いだったっけ？っていう匂いを感じて、なんか生活臭的な、なんかね、新築の家の匂いがした。なんか、あれ？と思って。こんな感じでちょっといろいろびっくりもしましたけれども、まあそんなことに関して、今日は田舎でやってきたことを、主に振り返っていきたいと思います。はい、いやーいろいろあったからねつっても大したことしませんけれどもね。はい、ということで話したいことがいろいろあるので、早速本編いきましょう。高校じゃない大学1年生若手をお送りする雑音交え自己満足の番組カラーデイズ、この番組はボイスブログケログとシーサーブログの提供でお送りします。はい、ということで改めましてこんにちは、カラーデイズワカーです。ぶっちゃけね、今言いますと寝起きです。いやー、てか今日寝すぎ。俺何やってんだろう。なんでしょうね、なんか疲れが出てんのかなとかって思うんですが、帰ってきてまだ24時間は経ってないんですが、なんかね、疲れてて、まず午前中まず二度寝しちゃって、朝起きて2度、ちょっと1時間くらい、ちょっとパソコンで作業してたりとかしたんですが、まあニュースとか見てたら2度寝しちゃって、うとうとしちゃって、でさっき昼に昼寝をしてで今起きてみたいな感じで、なんかね疲れてるんですかね。ゆっくり休んでくださいという話なんですが、実はそうもいかない事態なわけだったりするんですよ、実はね。はい、そんなんで、札幌に、無事に、帰宅してまいりましたよ。はい。で、オープニングでも言ったんですけれども、やっぱりね、なんか、ここのお家の方が落ち着くっていうかね、ゴールデンウィークの時も言ったと思うんですが、なんか、実家に違和感を覚えるっていうね、話を確かゴールデンウィークの時もしたと思うんですけれども、今回も、行った直後にね、実家に違和感を感じるって、ね。実家自体はね、何も変わってないんですよ。何も変わってないんだけども、ね、すごい違和感を感じるんだよね。感じで。で、まぁ、さすがにね、2週間とちょっといるとね、実家にも慣れてくるんだけれどもね。うん。で、逆にこっちの家に帰ってきた時に、違和感を感じるんじゃないかなと思ったんですけど、案外こっちの家はそんなに違和感を感じない。うん。なんか帰ってきたんですけど、別にそんな違和感は感じないですけど、ああ、なんかやっと、俺んちに帰ってきたなって感じなわけですよ。はい。こんな感じでですね、無事に、札幌へ帰ってまいりました。ね、なんだかんだ言ってね、一人暮らしがもう一番しっくりきてるっていうね、この事実ですよ。もう5ヶ月ですか、4月から。ね、経とうとしてますけれども、ね、なんか、もう、すっかり慣れたというか、むしろこっちの方が居心地いいという感じなわけですね。はい。で、まあね、ここまで帰ってくる経緯、まあ、行く経緯に関してはね、で、もうすでに、実家で話して、もうすでに配信もしていますけども、帰ってくるときはですね、 あの、帰りはですね、楽でした。行きより。行きはもうほぼ満車で、もう隣の人が全く知らない人っていうね、いう感じだったんですけど、帰りはね、皆さんこれ若的に嬉しい話です。一番前で、しかも窓側で、しかも隣誰もいないっていうですね、なんとも好条件が整っておりまして、めちゃくちゃリラックスしながら帰ってきたはずなんですが、今、なんか妙に疲れている感じですね。はい。かなりね、楽でしたね。うん。ただね、そうそう、順調に来たんですよ。そうそうそう。あ、そうだ。お土産をね、買ったんですよ、実は。買って、リスナーにプレゼントはないよ。って声が聞こえてきそうですけど。いや、食べ物なんで、ちょっとリスナープレゼントはちょっとさすがに危険だなと思うので、ちょっと食べ物なんでね、だって、また絵はがきっていうね、話もあるんですが、いやー、田舎はね、絵はがきないんですよ。キーホルダーとかならね、あったんですけどね。うん。まあ、それでもいいかなとは思ったんですが、ちょっとリスナープレゼント、今回、まあ、しかも、田舎だしね、なんか買ってもね、ぶっちゃけそんな面白いもんでもないので、なんか変てこな、なんかキーホルダーとかだったので、買ってもなって思ったんで、リスナーさんには残念ながらお土産はないです。はい。が、しかし、自分用プラス、一部大学のサークル関係絡みで、お土産をちょっとね、買ってきました。すごい気が利く後輩。はい。で、ですね、そんなんで、ちょっとお土産なんかをね、買ってまいりました。で、まあ、何のお土産かっていうとですね、地元ではかなり有名な、てか、北海道では有名なのかなわかんないですけれども、まあ、天ぷら屋さん、まあ、天ぷらっつってもあれですよ。天ぷらっていうか、かまぼこ屋さんって言った方がいいかな。うん。かまぼこ屋さんです。で、かまぼこを買ってきました。そうそう。これはね、うまい。これはもう和歌も押すんだけど、まあ、どこのかまぼこ屋さんかはちょっと言わないんだけど、それ言ったらもう完全に田舎がどこかバレちゃうんで、言いませんけど、めちゃくちゃうまいのね。うん、だから、そうそう。大体ね、僕間違いなくこのお土産を買ってきたら、間違いなく皆さんにうまいって言ってもらう自信がある。くらい美味しいかまぼこ屋さんなんですけれども、どこのかも。で、自分用にも買ったんですよ。自分用にもね。大量に買ってですね、昨日の夜から、少しずつ食べているんですけど、多分ね、今夜でなくなると思います。多分今夜でなくなるんじゃないかなと思うんですけども、もうパクパク食ってね、うまいんですよ。まあね。なんで、お土産なんかも買ってですね、そう、で、しかも、揚げたてでもらったんで、しかも手荷物の荷物にしたんで、バスの中でね、荷物がプンプンしたっていうね、その話です。バスに乗ってて、匂いが不快だと思ってた皆さん、匂いの元凶は和歌でした。さよせんっていうことでね、はい、さよせんっていうことで、はい、そんな感じで。はい、バスにプンプン匂いをね、させながら、札幌まで帰ってきました。で、現地に着いたのが7時20分とか30分とか、それぐらいで。で、札幌駅に帰ってですね、まず僕がしたかったことはですね、まあいろいろあって、いろいろやりたことだったんで、まず札幌駅のロッカーに、まあ服とかが入った荷物を、まずとりあえずロッカーに預けたんですよ。とりあえずこれを持ち歩くのはちょっと辛いと。ちょっと、預けましてですね、まず最初にヨドバシに行ってきました。バカかって話ですよね。帰って早々ヨドバシっていうね。家に帰る前にヨドバシっていうね。なかなか洒落たことしてますけれども。行ってですね、iPhone のね、ドックのコードがね、ぶっ壊れたんで、買ってきました。はい。無事なんとか使っても、なんかちょっとまだね、刺す部分がちょっと渋いっていうか、鈍いっていうかね、刺しにくいんですけど、まだ、多分これは慣れでしょうっていうところで、そんなね、コードを買ってきました。うん。まあ、それが一つと、あとは、紀ノ国屋に行って、そのままの流れで紀ノ国屋さんに行って、慣れる SE の2巻と、船に乗れの2巻を、買ってきました。そう、続きが読みたかったの、どうしてもね。続きが読みたくて買ってきました。まだ読んでません、どっちも。ちょっと慣れる SE の方は、ちょっと最初のページは読んだけども、うん、まだ開けてません。読みます。はい。近々読みます。こんな感じでですね。まあ、ね、なんですかね。帰ってきた流れでもう早速買い物してるっていうね。はい、あれですけれども。で、その後に、急いで、 ね、某牛丼屋さんで牛丼を食べまして、もうダッシュでさっ、そう、もうね、ヨドバシでゆっくりしすぎた。もうね、ちょっとそれは計算外だったんですけどね。で、急いで行って、で、急いで JR の汽車に乗ったんですよ。っていうのは、僕の最寄り駅から、この僕の自宅の近くにある最寄りのバス停に帰る、そう、バス、帰りもバスだったん、帰りもバスで帰るんで、いつものチャリなんですけどね。今回はちょっと荷物も多いということで、バスで帰るんですが、で、それがね、9時発、長女発のバスに乗ろうと思ってたんですよ。計画してたんですよ、あらかじめ。実家で。9時長女のバスに乗ろうと思って。で、まあ、で、9時、そのバス過ぎちゃうと、次1時間後なんですよ。まあ、他のルートから帰ることもできるんですけど、最短で帰ることができるのが、その、バスの便だったので、まあ、それに間に合うように、僕の最寄りのね、駅に帰ろうと思って。たら、案の定もうギリギリになっちゃって、そうそうそう。で、結局ね、まあね、いつもだね、快速列車とかで帰ってこれるんですけれども、まあ、ちょっと時間の関係上、もうこれしかないだろうと思ってですね、普通列車で帰りました。まあね、結局ね、後で調べたところ、快速でも間に合ったんですけど、快速の方がね、ちょっとギリギリぐらいの時間帯に札幌駅を出るやつだったんですよ。そう。で、普通列車が、まあ、ちょっと前にね、出るやつで、ちょっとね、正直、際どかったんですよ。うん。だ結局ね、快速の方が後に着くんですが、まあ間に合う時間帯だったんですよね。まあ、着いたから文句は言わないと、いうことかな。はい。で、まあ、なんとか無事、間に合って、9時までに間に合って、こっちに着いて、バスに乗って、ゆらゆら揺られて、まあ帰ってきました。あ、なんとかね。そんなんで、かれこれですね、6時間くらいかかって、帰ってきましたよ。はい。昨日のちょうど今ぐらいはまだ、旭川にも行ってなかったかな、行ってたかな、旭川には着いてたか、ちょうど今ぐらいの時間帯、5時ぐらいで、ね、旭川に着いてたなって感じですね。はい。そんなんで、帰ってまいりましたよ。うん。で、まあ、そうそうそう。実家でやったことを振り返るっていうのがね、今回のメイン本トークなんでね、話しますけど。まあ、大したことはしてないです。まあね、皆さんご想像がつくと思いますがね、大したことはしてないです。まあね、そんなだってね、することないじゃん。ね。だって、ゴールデンウィークの時も、2泊3日で行ったけど、結局暇だったからね。結局2日くらい暇だったから、ね、結局何にもすることなく、だらだらだらだらしてね。まあ、それでいいだろうと、実家帰省なんだからっていう話ですけれども、まあ、大したことはしてません。で、まあ、まあ、したことをちょっと振り返っていきますけれども、まあ、あらかじめもう暇になるということは分かっていたので、本をね、5冊ほど、ね、かさばってんじゃないかってね、話ですけども、まあ、そんなにかさばってはいません。本を、持ってこってこい。5冊ぐらい持ってって、読みました。で、すでにその読書レビューとかもすでに終わっててね、読書メーターも5冊、このおかげで達成しました。はい。うん。まあ、本を読みましたね。結局では現地の図書館で本を読もうと思ったんですがですね、まあ、ね、なんか、行くの面倒いなと思って。結局、あんまり行ってないですね。一回行ったか行ってないかぐらいですね。はい。そんなんで、読書してたりとかですね。あとは、あ、そうですね。これも、これが大きいね。ユーストリームで、生放送ですね。1週間連続でやろうということで。7日間、やらせていただきました。まあ、聞いてくださった方、この番組のリスナーさんにも何人かいるということは分かってます。ありがとうございます。まあ、どうでしょうね。で、ユーストリームで放送した内容に関しては、録画してあるのって、ユーストリームのチャンネルの方で、見ることができますので、全部、どんなグダグダな放送だったかをですね、ぜひ見ていただければなと思いますよ。はい。特に最終夜がグダグダになってしまったのは申し訳ございませんでした。はい。そう、実はその最終夜でユーストリームで、ポッドキャストの公開収録したんですよ。この分の、今日の分の、この放送分の。ところがグダグダすぎて、これはもう配信するに当たらないなっていうことで、ボツにして今これ収録し直してます。はい。そんな経緯だったんですね。はい。ユーストリームを生放送しました。多くのね方にお付き合いいただき本当にありがとうございます。まあ多いか多くないかはね、人によって異なると思いますが、僕的にはまあ、言い方じゃないなっていう感じで。はい。まあ別にね、そんな多くの人に聞かれなくてもね、僕を知ってる人に聞いていただければそれでいいので。はい。 はい、そうなんで、あの、ユーストリーム生放送も無事に、ね、終わりました。まあ、あっち行ってからね、決めた企画なんで、結構ね、うん、ぐでぐでだったんですけれども、はい。で、まあ、あんな感じで、ちょっと生放送に関しては、僕の方もいろいろ、実験とか、させていただきまして、まあ、今のところ、高音質、高画質で配信する方法が、ちょっと分かってきたので、うん、あんな感じでいこうかなと思いますよ。はい。で、今後もね、あの、生放送するときは、ユーストリームでするかもしれません。まだ夏休み中なんでね、もしかしたら、あと何回かするかもしれませんけれども、そのときは、また、お付き合いよろしくお願いします。また告知します。うん。やるって決まったらね。まあ、多分ね、なんだかんだ言ってしないと思うんだけどね。わかんない。やるかもしれませんので、はい。ぜひ、ね、そういう日が来ることをお楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、生放送やりました。で、あとはね、まあ、ダラダラしかしてないですけれどもね、はい、あと何したかな、あ、そうだね、焼肉したね。最終日前日に、帰ってくる前日にですね、焼肉を親戚一同でやりました。美味しかったですね。ユーストリームで写真公開しましたね。はい、あの、まあ、そっち見てください。写真はまあ後日若一六 .com のアルバム写真に載せるかもしれない。うん、ということで焼肉しましたね。はい、いや美味しかったですね。はい、まあそれだけですけどね。それだけですけどね。もうだから何っていうね、特に面白いネタもね、特にないです。はい。あと何したかな？あ、妹のところにね、あの、序盤の方で行ってきましたね。もう帰ってきて1日目で妹のところに行ってきたからね。あ、2日目か。2日目、3日目で、行ってきましてですね。まあ、そこでまた風邪をひもらってきたっていうね。風邪っていうかね、風邪じゃないんだけどね。なんか、ホコリアレルギー的なものにかかってしまいましてですね。それが2、3度あってですね。ね、環境の変化って怖いね。もう僕、この家で慣れちゃってますね。札幌のこの家で慣れ、もう、体が慣れてしまっているので、もう実家に帰るのも正直体が辛くなるっていうか、ちょっとメールが今受信しておりましたけど、ちょっと気にしないでごめんなさい。僕はポッドキャスト収録中にね、マナーモードにしない男で有名ですのでね。はい。だってめんどくさいんだもん。はい。どうでもいいメールでした。いや、まあ、だいたい時間ぴったりにメール来てること自体でね、もう怪しいんですけどね。はい。どうでもいいですけど。もうそんなんで妹のところに行ってきたりとか、ね、しましたね。そう。いや、もう体はね、もうなんかダメだね。実家に帰ったらもうダメダメだったね。なんか本来の俺の体調じゃなかった。だからもう札幌、今ね、こっちに帰ってからね、すごい、体の調子がいいわけ。まあちょっと疲れが溜まってて寝てるんだけど、まあすごい、ね、全然鼻水も、まあ言うほど出るまでも、もう実感の時もっとひどかったからね。まあ徐々に治ってくるんじゃないかと思いますけれどもですね。はい、そんなんで、風邪をもらいに行ったのかどうなのかわかりませんが、今どんどん行ってきました。はい。で、あと何したかな。あー、はいはい。ちょっとこれね、まだ言えないんですが、まだ言えないっていうか、まあ、皆さんに言うほどのものでもないかなっていうことが、ちょ、いろいろね、案件が実家にいる間に結構溜まってきたんですよ。あれやりませんか、これやりませんかって結構若さんにね、メールや連絡をいただいてくれた方がたくさんいらっしゃいまして、まあ、たくさんって言うほどたくさんではないかもしれませんけれども、いらっしゃいまして、結構、ポッドキャスト絡みでの、ポッドキャストっていうかね、ポッドキャスト、あるいは生放送絡みで、ちょっとお便りいただいたこともありますし、それとは別に、僕の、和歌、個人として、リアル和歌、リアル和歌、ネット和歌じゃなくて、リアル和歌個人として、いろいろ案件をちょっといただいたりとか、これやってくれ、和歌し、ということでいただいたものもあるのって、で、今話そうとしたのは、そのリアル和歌の方です。ちょっとしたプロジェクトが、ちょっとまたやることが決まりましてですね。はい。まあ、これに関してはまた、ね、言う機会があれば、言うと思いますけれども、そんなんで夏休みが潰れそう。夏休みが潰れそうっていうか、夏休みが明けてからだよね、確か。いやー、大変だな、ということで。今月ちょっと、来月か。来月ちょっと大変だな、っていう感じですけどね。もう僕、9月でいる気になってますけどね、完全にもう。はい、そんなんで、ちょっとですね、個人的にちょっとプロジェクトを抱えてしまいました。かなり大きいです。多分これまだ2、3ヶ月くらいかかるプロジェクトです。はい。いやー、そんなのもかかってます。まだ言えません。はい。まだ言えません。また言う機会があったら言います。あとなんだろう。ああ、結局ね、なんか C 言語のね、勉強をね、しようということで、本を買ったはものも、ちょっとやっただけでですね、結局ね、ほとんどと言っていいほどやってません。 やばいということでね、これに関しては、ここに帰ってきたので、ここでやります。まあ、環境整ってるしね、こっちの方がね。うん。パソコン2台あるし、ディスプレイが2台あるし、ってね。かなり整っているので、こっちでやります。はい。まあまあ、ちょくちょくね、そんなこともやりつつですね、札幌では残りのやつで過ごしていきたいと思いますよ。はい。うん、まあそんな感じかな。まあそんな感じで、ジーナカでは、まあまあ、だらだらとした、ね、生活をしておりました。ああ、もうすぐ星沢先生の時間なんで、早く収録を切り上げたい。はい、星沢先生って誰？これはローカルネタです。はい、ドサンコワイドっていうですね、番組でやってるんですけど、そこにお料理コーナーがあるんですけどね。そのお料理コーナー僕毎回見てます。お料理コーナーだけ毎回見てます。はい。って話ですけどね。はい。他の人はご存知の星沢先生のあのコーナーをね、ちょっと見なきゃいけないんで、そろそろ番組切り上げたい。で、まぁ、そんな感じで、実家での生活を振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。というか、そろそろ夏休み皆さん終わりですね。ね、もう8月も終わりと。ね、本週も9月1日から学校開始と。ね、若は9月の中旬までまだね、休みですので、だらだらしたいと思いますよ。はい。まあ言ってもね、9月はね、いろいろまた案件が溜まってたりとか、そんな感じでですね、まあ、意外に忙しいんじゃないかって思うんですけどね。はい。そんなんで、お送りしてきました。はい。ということで、いい時間帯ですね。今日はこの辺でも。そう、最近ね、番組が長いからさ、早く切り上げようと、できるだけね、早く皆さんのためにもね、切り上げたいと思ってるんですけどね。はい。じゃあ、エンディングであれは言おうか。エンディングでちょっとお知らせ的なものがあるので、このまま引き続きエンディング聞いていただければと思います。それじゃあ、エンディングです。ということでエンディングでございますけれどもですね、そんなんで今日は、まあ、田舎でのね生活をちょっと振り返ってきました。主にはい。いやー、なんかね、札幌に慣れましたね。いやー、なんか札幌に慣れてるんだね俺ね。なんかそんなのまた改めて実感しましたよということで、まあその話は置いといて、お知らせですというか次回以降の予告をしたいと思います。で、次回はですね、ちょっといろいろ迷ったんですよ。いろいろやんなきゃいけないことっていうかですね、ポッドキャスト的なネタがかなり溜まってきてるんですよ。だから毎日配信にしようかなと思っているんですが、次回は、まぁ、ちょっと、で、日が迫ってきてるので、これにしましょう。まぁ、こっちを優先すべきなのかちょっと迷ったんですが、まぁ、テクノロジートップステーションのテクノさんがですね、まぁ、ね、番組でもおっしゃってましたけども、カナダにですね、まぁ、なんでしょう、語学研修って言ったらいいですか、短期留学って言ったらいいんですかね、あれですけれども、特に研修にとにかく行かれますので、その記念会を行います。何の記念会だって話ですけどですね。はい。で、まあ若もねこの夏、ハワイね、ちょっと2週間くらい、まあ行ってませんけどね。まあ大体今リスナー気づいたんですけど、まあ行ってないですけどね、行ってないですけれども、まあちょっとした海外のお話をねちょっとね、したいなと思います。はい、そんなに考えております。で、まあ次回、ですね、そう、カナダ研修記念が終わった次の回で、ですね、重要なお知らせ関連、もろもろをですね、行いたい。で、これをね、早くやってしまわないとちょっとやばいので、いろんな意味で。大人の事情的な意味でもやばいので、こっちは早くしたかったんですけど、まあ、ちょっと、ね、前後しますけれども、次回重要発表を行います。で、菊野さんもね、なんか、ちょっとポッドキャスト絡みでお知らせがありますって、ナンバー399で言ってたのって、多分、これと、多分、菊野さんが発表する内容と全く同じ内容のことを僕も発表するんじゃないかなと、おそらく予想はするんですが、多分、話の内容的にそうかな。 テクノさんの前振り的な感じだとそうかなと思うんですが、うちの番組でも同じ内容を多分発表することになると思いますので、こっちの番組、まあホームページとか見たらもうバレますけど、そんなお知らせなんかもありますので、ぜひ聞いてくださいね。ということで、もう時間がないということで、今日はこの辺で終わると思います。ここまでのお相手ワカでした。それでは皆様また次回まで。次回はテクノ3回お楽しみ。さようなら。